Broadcasting Program.
Internet Radio.
Internet Radio. Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、月曜日でしたよね。
はい、第1回のんき座
盛り上がったそうで、
おかげさまでね。
なんかみんなね、あの書き込みとか見てると、楽しかったですわー言うてね。
そうですね、
あっちこっちで、そういう書き込み出してね、もういきなり飲んでる写真も見たし
いや、最初は飲む気なかったんですよ。
あなた的にはね。
いや、いきなり、まあ飲むつもりはしてましたけども。
どないやねん。
いきなりとは思ってなかったんです
よ。あ、いきなり乾杯から始まったもんね。
それはそうなんです、いきなりね。で、まあ7時からの予定で、まあ6時半ぐらいからポチポチと集まってきてくれて。
なるほど。
で、まあ僕なりにテーブルのセッティングは考えてたんですね。テーブルというと、まあ治療台、治療ベッドですけど。
ああ、そうやね。
これをここに置いてこう座ってもらって、まあ10人こんな感じやったら座れるかなっていうのがあったんやけど。
なるほど。
4、5人集まった時点でね、勝手にやってくれるんですよ。参加者がね。
なるほどね。
大体みんな初対面やのにね、なんか いきなりもう意気投合したみたいな感じで。
ぶっちゃけどうなん、ピッカリがこの 10人集まってくれた人で、顔してた人何人ぐらいおったんですか、その中に。
まあ僕自身が知ってんのは、
顔が見て知ってるよっていう
4人ぐらいですかね。
半分ぐらいか。
半分ぐらいは
顔も知らないっていう。
あ、もう全然顔知らない人も見てますし、
そうなんや。で、乾杯言うて、なんかどんなことやったんですか。
まあとりあえず自己紹介ですよね。で、まあ一人ずつ自己紹介兼ねて、いろいろまあフリートークしてもらって。
なるほど。
で、まあその合間合間に誰かがポッとそれに対して質問したり。で、なんだかんだ言うて10人回るだけでも1時間半近くかかってましたよね。
自己紹介にもほぼとんど
かかってました。自己紹介というか、なんか
でも、でもそうやんな。だって中身が、で最後にあなたがそのなんか話をして終わったみたいな感じなんです。
まあ、最後というか、まあ最後この晩回って話して、またそこからいろいろそれぞれね、なんか自然発生的になんかいろんな話が出てきて、でも気が付いたら9時半回っててね。
ほうほうほうほう。
まあ結構ね、京都とか藤井寺とか遠方の方がおられて、ね、
ああ遠いわ
ですよね、
伊丹までね。
そうなんです、わざわざ、まあ、ありがたいことで。
ほんまや。でも、まあ、また来月も行きますって言ってくれたやん。
そうですね。
ねえ、なんか何やろ、みんな初対面やねんけど、なんか、結局こう初対面のような気がせえへん感じがあるよね、この旅をやってる人たちっていうのは ね。
やっぱり同じ方向向いてますからね。
そうやな、
そういう共有してる部分があるから。
大体なんか喋らん、以心伝心で喋らんでも、なんかこう、コミュニケーションしてるようなところもあるもんね。
あるし、なんかまあ分かる分かるみたいな感じですよね。それぞれの苦しみとか。
なるほどな。
まあ自分もそうやったとかね。
だからまあ言うたら、その旅の一休みみたいなさ。
そうですよね。
感じで、まあ、全然知らん中じゃないって雰囲気があるからね。
で、まあそういう中でも、なんか安心してこうね、自分のことをシェアしてくれたりね。
相談とかあった？
相談いうこともないですけど、喋ってるだけで、なんかこう自分で癒されてる感じですよね。今までこう誰にも言えなかったとかね、あったり、こんな話聞いてくれるとこなかったとかね。
なるほど。じゃあまあこれもまた行ってみな分かれへんね。
そうですね、そのやっぱ、現場で起きることはね。
じゃあ第2回のんき座は来月。
来月はちょっと、一応7月の末の土曜日を考えてるんですけど。
27あたりか。
そうですね。
また決定したら、
ちゃんとインフォメーションしますので。
わかりました。
はい、
じゃあ、のんき座の、ね、参加者の10名の皆様お疲れ様でした。またね、来月、10名ぐらいなんですか、まあ、来月も。
でもマックス15ぐらいいけそうかなっていう。
15ぐらいいける感じなんでる
感じですわ。
そうやな。
はい、
そっかそっか。じゃあまたその辺の概要はまた番組の中でですね、お伝えしたいと思います。はい、 じゃあ本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はですね、M子さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい。春の極楽セミナーに参加したものです。最近セミナーで教えてもらった鑑賞を始めたのですが、いまいちやり方がはっきり分かりません。コツやポイントなどがありましたらぜひ教えてください。はい、
はい、ありがとうございます。鑑賞ね、
はい、
よく似た言葉で観察っていうのがあるじゃないですか。
まあね、見て非なるものという感じですね。
ね、で小学校の頃、はい、よくほらこの季節やったら朝顔のね、
ああそうですね、
ね、観察日記なんていうのがね、夏休みの宿題であったりしたんですよ。
はい、やりましたね。
ね、ちょうど今頃6月にこうね種をまくとですね、
はいはい、
だいたい7月の下旬あたりからこう綺麗なね朝顔の花が咲いてね、
あの糸かなんか垂らして、
あ、そうそう、というか紐を斜め
に、ね、紐ですね、
そうそうそう、はいはい、上がっていってね、
うん、そうそうそう、
でね、毎日こう観察日記で絵を描いたりしてね、
はい、
で朝顔の生態がよくわかるんですけどね、
うん
うん、で、観察っていうのはこの見る対象をじっくりとこう、見てこの分析してね、
はいはい、
理解をどんどん深めていくと、
うん、
それ観察なんですけど、観賞っていうのはね、
は
い、文字通りこの眺め照らす、
はい、
照らすんですね。
うん、
ですから鑑賞っていうのは分析もせえへんし、
うん、
理解もしない、
はい、
何してんねん言うたらただただ見てるだけね。
それが難しいんですよね。
せえねんでね、一体何を見るのかということなんですけどもね、
はい、
以前あのこんな話したことがあると思うんですけども、
はい、
目は目を見ることができない、
はい、
ね、目は目を見ることができない、
うん、
これ当たり前の話なんですけどもですね、
はい、
これはね実はですね結構深い意味があるんですよ、
うんうん、
でね、本当にこれを腑に落ちると、
うん、
もうね実に衝撃的、
はいはい、
ちょっとよく考えてくださいよ、
はい、
自分の目で、
うん、
自分の目を見ることができない、
はい、
当たり前ですよね、
まあ、当たり前ですね言われてみたら。
そうね、でもね要するにねこれはですね、
うん、
知覚できる対象というのは、
はい、
自分ではない、
うん、
っていうことやね。
知覚できる対象は自分ではない、
うん、そう、
うん、
だから知ることができる対象、だから認識できる、
はいはい、
対象っていうのは自分ではない、
うんうん、はい、
ね、じゃあ例えば、体ってどうですか自分の、
はい、体
認識できるよね、
うん、
これが体触れるでしょ、
見えてますしね、
目でも見えるでしょ、
うん、
だから体っていうのは自分ではないんですよ、
うん、
で思考はどうですか、
思考も見れますよね、
自分の思考分かるよね何考えてるか、
うんうん、
で感情はどうでしょうか、
分かりますね、
怒ってるわって客観的に分かるよね、うん、
はい、
イライラしてるわとか、
うん、
悲しいわとかね、
はい、
で感覚は五感ですね、
もうしっかりありますね、熱い冷たい、
あるよね、
うん、
目に見える景色は見えるね、
うん、
で音は聞こえるし、
うん、
ね、ちゃんと認識できるし、匂いも、あ、臭いとかいい匂いだとかね、
うん、
で味も辛いとか、あの甘いとかね、
はい、
で肌の感覚も痛いとか熱いとか、うん、いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
全部知覚できるでしょ、
はい、
ですからどれもこれもみんな知覚できるということは、
うん、
それらは自分自身ではないってことなんですよ。
なるほど、そういう説明になると分かりますね。
だからあんまり深くこういうことみんな誰も考えることがない
ないですね、
うん、だから 目で目を見ることができない、当たり前なんで終わってしまうんですけど、
うん、
これどういうことかというと、見るものは自分ではないってことですよ、
うんうん、
自分自身ではないってことね、
はい、
うん、で誰もが私のでも体であるとかね、
うん、
私の思考、
はい、
私の感情、
うん、
私の感覚、
はい、
と思ってるじゃないですか、
全部所有してる方でますもんね。
そうそう、自分のもんやと思ってるわけですよ。
うん、
うん、でもそうではなくてですね、
はい、
思考は思考なのね、で感情の主体も感情、
はい、
感覚の主体も感覚、
うん、
ね、自分の中にやってくるけども、
うん、
自分自身ではない、
うん、
ね、はい、雲は空に浮かんでいますけども、
うん、
ね、空と雲は全く別じゃないですか。
そうですね、
ね、空の中にあるからといって、
うん、
雲は空のものである、
うん、
なんてことないでしょ、
はい、
でもなぜか人間業界ではですよ、
うん、
この思考は私のものである
そうですね、
やっちゃってるわけですよ、それが当たり前になっちゃってるわけですね、
うんうん、
だから、本当は思考がいろいろ考えて、
うん、
思考がうんうんと苦しんでおるのに、
うん、はい、
我々は今私が苦しんでいる、
うん、
ってことになってしまっている。
そうですね、で
ここまではどうでしょうか、いいでしょうか、
はい、
ね、あのね、ここね、すごく大事なところなんですね。
まあ、何回話してもいいぐらいですよね。
ほんまにほんまに大事なところなんで、ね、もう絶対に忘れないでください、
うん、
必ず試験に出ます
じゃ
ええ、もう試験があったらこう出るところですからね。
花丸ですね、もう、
うん、ここはもう一回繰り返しますけど、
はい、
あなたが苦しんでいるのではなく、
うん、
あなたの中にやってくる思考が、
はい、
苦しんでいるわけですよ、
うん、
あなたが怒っているのではなくですね、うん、あなたの中にやってくる思考が怒っている、
うんうん、
ね、思考と自我って同じもんって言ってるでしょ、何回も、
はいはい、
ですから自我が怒ってる、自我が苦しんでいる、
うん、
イコール思考なんですね、
はい、
うん、ですから問題っていうのは思考それ自体ではないねんね、
うんうん、
ね、思考は勝手にやってくるからどうしようもないわけですよ。
そうですね、
うん、ですから、愛情や例えば優しさのようなね、気分を良くしてくれるね、
うん、
思いかもしれへんし、
はい、
憎しみや妬みとかね、
うん、
そういう気分悪なるようなね、
うん、
思いがやってくるかもしれへん、
はい、
でもね、その思い自体には何にも問題がないんですよ、
うんうん、
問題があるのはなぜ、どこに問題があるのか、ビッカルちゃん。
それ自我が勝手に自分のもんやと思ってますからね。
そう、あのね、その通り。だからあなたとね、
うん、
思考がね、
ええ、
同化してることなんですよ。
はいはい。
ね、だから、うん、空はね、雲から影響を受けることなんかないじゃないですか。
ないですね。
ちょうどほら今ほら本州に台風が近づいてきつつある。
はい。
でね、でもどんな嵐がやってこようがですよ。
うん、
そんなもんバッと行ったらその空が、あ、ここ傷ついてますわってことないじゃないですか
ないです ね、
ね、全く影響を受けない、
うん、
でもね、空と雲が癒着してるとね、
はいはい、
流れて消えていくはずの雲がね、
うん、
いつまでもそこにおるわけですよ、
うんうん、
これめちゃくちゃ不自然なわけですよ
そうですね、
ね、もう流れてもらうの困るのに、
うんうん、
いつまでも浮かんどるよと、
うん、
そうやったらあのね、困る、
はい、
不自然になる。だからね、うん、例えばその怒りや憎しみや罪悪感とかさ、うん、そういう思いとか感情がですよ、
はい、
ずっと心の中にあったとしたら、
うん、
これめちゃくちゃすごいストレスやろね。
まあそういうストレス抱えてる人たくさんいますもん ね、
ね、もうそうやったらスッと消えていなくなるものがずっとある、
うん、
もちろんずっとあるわけじゃないねんけど、
うん、
ずっとあるように思えちゃうわけですね。
でことあるごとにわって出てきますもんね、
うん、考えれば考えただけそれが出てくるみたいなね、
うん、
だからやっぱりですね、このストレスでね、
うん、
脳のどこかに機能障害が出てくるわけですよ、こんなことやってれば。
あ、そうですよね、うん、
それが睡眠障害になったりパニック障害になったりね、
う
つになったり、
まあ、いわゆる心身症とかね。
そうやね、結局心身症っていうのは脳の機能障害なんやね、
うんうん、体にも出てきますからね、
うん、そうやね、そうやね。だから本当の自分っていうのは、うん、本来先ほど申しましたように思考や感情から影響を受けることなんかないねんね。
はいはい、
これまで一度もない、
うん、
これからも一度もない。
そうですね、
うん、だから思考や感情から影響を受けているのは、
うん、
思考や感情であり、
うん、
肉体なんですよ。
うんうん、
ほなの本当の自分って一体何やねんっていうことになるんですけどもね、
はい、
それをはっきりさせるためにはですよ、
うん、
本当の自分以外のものをはっきりさせればいいね、
うん、そうですね、
でしょ、
はい、
その手法がこの干渉なんですね、
うんうん
うん、ですから、これも以前お話ししましたけど、私たちの心の本質っていうのは空っぽのスペースです。
はい、
何にも入ってへん、
うん
うん、だから、そこにいろんな思いや感情がやってくるんでね、
うん
うん、だから俺よくほらお客さんやってよく言うんじゃないですか。
そのお客さんを接待してしまうんですよね。
さっさっさっさっさっさ呼んでもおらへんのに勝手にやってくるお客さんですから。
そうですね、
ほっとけ勝手に帰っていくんですけども、
うん、
お茶出してお菓子出して布団引いて
そう、ね、
どうぞごゆっくりどうぞなんかやるから、
うん、
いつまでも帰れへんわけですよ、
ね
うん、だから、お客さんやということにしっかりと気づかなあかんねんね、
うんうん
うん、ですから思考や感情だけじゃない、目に見えるもの耳に聞くもの
うん、
匂い味肌の感覚、どれもこれも実体がないんですよ。
はい、
消えていくでしょやがて。
そうですよね。
ずっとある音ってないじゃないですか。
ないですね、
うん、ですから、ずっとある匂いっていうのもないよね。だから場所変わったら匂いがなくなるじゃないですか、
うんうん
うん、味もそうでしょ消えていくよね、
うん、
だから実体というものがないとで、はい、それをはっきりさせなければいけない、うん、それをするために鑑賞ということをやるわけですね。
はい、
はい、じゃあさて本当の自分は一体何者なのか
うん、
っていうことを、確かめるわけなんですけども、言葉にすれば、
ええ、
本当の自分っていうのもこの世界に気づいている、
うん、
うん純粋なる意識、
うんうん、
ピンとこないかもしれないけど、
うん
思考に気づき、
うん、
感情に気づき、
うん
ね、五感に気づいているね。でこの気づきそのものっていうのがこれが本当の自分なんですよ、うん、
はいはい。
例えばほらよくたまにですよこの怒ったりガンガン怒ったりガンガン泣いたりね、非常に感情的になってる時ってさ、
はい、
ちょっと客観的に引いた自分がいる。
あれね、
気づいてなんか知らんけどなんか冷めた自分がいるって気づいたこと
ある。それでね、うん、苦しんでたんですよね。
おどういうことどういうことなんで苦しい。
そういう自分がおることにね、
うん、
だから例えば謝ってても、もんそういう自分見てるとね、あ本気で謝ってへんなとかね。
なるほどね。
でなんかうわーって泣いとっても、
うん、
あ本気で泣いてないわ、俺冷めたやつやわとか思ってたんですけど。
じゃあちょっとごめん、こっちおもろい話だから、はい、スローモーションでいこうか。
はい、
例えば、謝ってる時でも何でもいいわ、謝ってる時にしようか。
はいはい、
謝ってんの思考が謝ってんね、
うん、
すいませんでした言うとるわけ。
そうそうですね。
で本当の自分っていうのは純粋意識やから気づいとんねんですよずっと、
うんうん、
でそう、普通は癒着してるっていうか同化して一つになってるから、
うん、
そういう風になれへんねんけど、非常にそのイレギュラーな時、非日常的めったにないような時ね、
うん
うん、時っていうのはスッとたまにこうそういう一つになってるのが離れる時あるんですよ。
はいはい、
だから冷めた意識っていうのが突然現れて、
はいはい、
それに気づく時あるわけね、
うんうん
うん、でそれの時に、あらっと思うわけよ。
そうですね、
感覚としてね、
うん、
でね次ねじゃあその場面がなくなって、
うん
また一つになるね、
はいはい、
で思考が考えるわけ、
うん、
さっきの何やったんやろ、
はいはい、
俺、何や精神性誤ってるようなふりしてたんみたいやでと、
う
ん、
そうそうそうそう
って思考が言うてんねまた。
そうなんですよね。
ここにね今トリックなんですこれ、
はい、
うん、思考、本当の自分の感覚に行ってまた思考に戻ったわけですよ、それがパパパパってなるわけでね、
はいはい、
これはね皆さん何回か体験あると思うわ、
うんうん、
常に考えているのは思考である、
はい、
自分だと思い込んでるのは思考なんですよ、
うんうん、
で先ほどのちょっと引いた感覚っていうのはその言ったら干渉できた時なんですよ。
そう無意識にやってできてたんでしょうねその時は。
ずっと干渉っていうかあの気づいてるのはずっと気づいてるわけですよ我々は、うんうん、
はいはい、
また倒壊してるから干渉っていうものに、うんうん、あの馴染めないだけで、
うん、はいはい、
あの自然に干渉になったでしょ先ほど、
そうですよね、
あれが干渉なんですよ、
うんうん
うん、全てに気づいているっていう自分がいて、それが本来の我々で、はい、
うんうんうん、
それを、しっかりと確かめて、いくのがこの鑑賞というやり方なんね、
うんうん
うん、面白いなんですなかなかこれが、
はい、
うん、だから、我々は、本性っていうのはただ気づいているだけで、うん、認識したり分析したりしてるのがもう全部思考であるね、
はいはい、
うん、ですから本当の自分っていうのは、性格とか人格とかさ、
うん、
個人的な要素なんかもあって全くないわけよ。
そうですね、
何かをしようとか、
うん、
いうことを考えることもない、ただの気づきなんですよ、
はいはい、
ですから、本当の自分って何やろうって言ってんのが思考なのね、
うんうん、
あもしかしたらこれちゃうか そやそや、うん、これやこれや本当の自分やって言ってるのが思考なんですよ
そうですね、
いつもそうなんですよ、
これ
が空だとかこれが静寂だとか、これが真我だって言っても全部思考なのね。
そうですね、
常に本当の自分ってそれに気づいてるわけですよ、これが今だとか言ってるのが思考なわけですよ、
はいはい、
ここにねみんな騙されてる、ほとんどの人がね、だから、干渉をしっかりとやらなければいつまでたっても騙され続けるわけなんですよ。わからないわけ、どれが自我であるのかどれが思考なのか全然わかんないわけですよ。
だからいつも言うてはる、あいうえおの上がってた時点で、あれが最初また分かれへんかったんですよね。
あんなシンプルなことやのに、
そう、あんなシンプルなことが分かれへんかって、まあ、分かるとき来るんですけどね。
ああそうなんや、
こういうことかっていうのは。
そう、特にねツアーガイドコースで、ちょっと、まあ、ツアーガイドコースはピチッとやらなきゃ行くコースなんですけども、まあ、あいうえおのあっていうのが出てきたらそれはもう自我であり思考なんで絶対に巻き込まれんなっていうようなことは、アドバイスさせていただいてるわけなんでね。でも、これ以上の分かりやすいことないよと思ったけどみんなそれ完全に分からないんだよねあれね。
いやあれはなんか思考で理解しようとしてますもんね。
ああなるほどなるほど、まだ外側にあるからやね。
そうなんですよね。
はいはいはいはい、
まあ、やってたら腑にポンと落ちる時が来ますよね、
やがて来るよね。
やがてですよ、ほんまに。
そうそう、もう僕はもうそうやったしみんなそうやね、だからもうそれはずっとやり続けるというかね、もうほっといてくるもんではなくてですね、日頃馴染んでいってやっとこうガーンと分かるっていうか
ね。そうですよね、
ですから、五感いきますよ、ちゃんと覚えておいてください。五感思考感情、
はい
ね、五感思考感情の全てに気づいている状態っていうのは干渉なんですね、まあ、状態のことですよね。だから、
はい、
だから干渉してる時っていうのは自分が何かをやってるっていうこの自我の意識がない、私をやっているっていうのはこれ自我意識なんでね、これがなくてもう言ったらビーイングですね、
はい、
存在そのものになりきってる状態、その状態がですね、ちょっとしばらく続いていくと、あるね、
はい、
とんでもないことに気づくわけですよ。
ほう、どんなことですか。
よくほら自分の内面と外の世界なんて言い方するでしょ、
はい、
内面を見ろ外の世界ばっかり見てんじゃねえよとか、自分の内側を見ろよとか言うじゃないですか、
はいはい。
でね、この間ほら陰陽対極図の話をした時に、
はい、
相対するものは実在しないっていうことを言いましたよね、
はいはい、
だから内側と外側って相対してるでしょ。
そうですね、
だからねほんまはねそんなもんはないんですよ、
はい、
ですから自分の内面と外の世界の境界線なんてものは、実は脳が作り出した錯覚であって、
はいはい、
本来どこにもない、ですから、もしねすでにね準備できてる人だったらね、この干渉でその事実に出会った瞬間にね、多分ねあっさり悟っちゃうね。
ああなるほどね、
まあ、もう覚醒するというか、これほど衝撃的なんですね。この内側と外側って実はなかったという、
はいはい、
ですから僕は干渉してる時の感覚っていうの今でもそうなんですけど、首なし人間みたいな感じ。
ああなるほど、
首から上が透明じゃないですか、本来そうなんですよ、首から上が透明になっているって感覚がね、干渉してる時にはあるんですね、で僕らほら首から上っていうのはもう一生見ることができないね、自分の目で見ることができないね、先ほどもしましたように。
そうですね、
だから見えるっていうのはいつも首から下だけじゃないですか、
あ、はいはい、
体っていうのは、
うん、
だからその体と背景っていうのがね、一つに溶けて舞うわけですよ。
あなるほど、
だから自分のパッと目を開けて、自分の体と空と川と、ね、空を飛んでる鳥っていうのは全くこの分別がないっていうか同じに感じてしまうわけ、自分の体ごと、
はいはい、
含めてね、ですからああもう自分と世界っていうのは一つやったんやっていうのはね、
鑑
賞してる時にね感覚的に分かってくるわけですよ。
自分が世界なんですね、
もう自分と世界がイコールやっていう、だから普通はほら世界の中に自分がいるっていう感じますでしょ、
はいはい、
でも干渉してる時っていうのはねこれ全く逆になる、自分の中に世界があるんです、だから世界の中を移動しているんじゃなくてね自分が、
はいはい、
自分の中で世界が動いてる、自分の中で世界が動いてるんだってそんな感じになるわけですね。
はいはい、
まあ言葉にしたらなんか頭のおかしなおっさんやなと思われるかもしれないけどこれね実際にちゃんと干渉すればわかる、全く逆やってことに気づくんですね。
一回だけそんな感覚ありましたよ。
あ、そっかそっか。
うん。うん。うん、もう一瞬でした、ほんまなんか一瞬でしたけどね。
うんうんうん。
0. 何秒ぐらいか分からへんけど。
なるほどなるほど。その感覚ですわ、だから。
ええ
ー。うん。それが、もう 0. 何秒じゃなくて、もう何分っていう世界まで広がっていくわけですね。
ああ。
うん。だから、鑑賞してる時っていうのはね、もう思考っていうのはね、流れ星のような感じ。ひょいって出てくるんですよ。
はあはあ、
出てきたけど、もうその瞬間も気づいてるから消えていくんですね。
うんうん、
だから、ひょいと出てきて、そのままスーッと消えていく。
うん、
だから、まあ、グルメレポーターの引っ込まろうっていうじゃないですか。
はいはい。
まあ、彼に言わすと、まるで思考の流れ星やーって感じなんですわ。
なるほど。
ちょっとロマンティックな感じね。思考の流れ星、本当にね、あ、ほんまにそうやっていう風に見たら分かります。
うん、
だからこれを何度か流れ星を体験できればね、思考っていうのは自分じゃないっていうのも明らかに分かるわけですよ。
うんうん、
勝手に出てきょんねん。も
そうですね、
ここでスーッと消えていきますわ。
うん、はいはい。
だから我々は思考は全くコントロールできない。
うん、
勝手にやってくる。
うんうん、
源泉からやってくるんですよ。
はい、
実は。
うんうん、
だから源泉から思考がやってきて、その思考で脳が反応して、
うん、
で動かされている。
うんうん、
本来
は。はい。
うん、だから干渉できていない時はですよ。
うんうん、
で人間っていうのは全部コントロールされているというか、もう完全に宇宙の一つであって、
うん、
動かされているってことがね、
うんうん、
非常によくわかる。
はい。
うん、だから、ぜひね、このしっかり鑑賞してね、思考の流れ星っていうのをね、
うん、
ぜひ自分の感覚の中でね、
うん、
体験していただきたい。
もうね、感覚しかないですもんね、これ。
感覚以外にないですね。
ね、
理屈なんてまるっきりいらないですね。
だから無理ですよね、これは。
だから理屈は思考ですから、
うん、
でしょ、
うん、
だから思考は鑑賞の対象なんですよ。
はいはい。
うん、その鑑賞の対象で考えても全く本質というのは出会うことがないんね。
そうですね。
うん、全部引いて気づきとして全てを感覚を見なきゃいけないわけですよ。
うんうん、
そこに思考も感情も入っちゃってるから。
はい。
うん、ですから、もう普段はもうやってくる思考に、純粋意識が巻き込まれている。
うんうん。
ね、それが人間業界の業界人なわけですよ。
はい。
うん、我々は主人が純粋意識なんだけども、
うん、
客がもうどんどん来てやね。客のもう圧倒的なパワーにもう負けて巻き込まれているという状態。
はいはい。
それで苦しんだ、いろんな問題事を起こしたりね、
うんうん、
している状態なんで、うん、なんかどうも言いますけど、思考イコール自我ですから。
はい
はい。日々ね、当たり前のように毎日この思考っていうのが、ごめんなさい、鑑賞っていうのをやってるとね、
うんうん、
なんやん全部思考やん、
うん、
はっきりします。
はい。
何かに執着してるのが思考であって、
うん、
その執着してるものに手に入れなくて苦しんでるのも思考であって、
うん、
なんとかせなあかん言ってるのも思考であって、
うん、
全部思考なんですよ。
はい。
だからもう思考のなんちゅうのワンマンションみたいなもんです。
ほんまですね。
何から何まで全部そうなんでね、
うんうん、
それがね、さっきピッカルちゃん言ったけどね、少しずつね、
はい、
少しずつ感覚的に分かってくるわけ。
うんうん、
で、 そうですね、ついにドッカーン、
うん、
という日がやってくるわけですよ。
はい。
だから、慣れ親しむっていうのが大事ね。
そうですね、諦めんとやることですね、ほんまに。
いやね、だから僕もそうやった。もう何打てるか分からん時あるんですよ。
うん、
その分かっ、もう突き抜けた人の言葉って。
ああ、はいはい。
何やろ、もう腹立つわぐらい分からへんわけ。イライラしてる、イライラしてるんですよ。もう
足立さんの話も分からん時ありましたからね。
うん、それからピッカルちゃんもその時代ごっつあったやんか。
ありましたよ。何
とんねん、このおっさん。このおっさん分かってるからいいけど、お前もうちょっとお前丁寧に話せんかいみたいなこと思っとったやろ。
いや、思ってませんか。言葉にできないですもんね。
なんかえらい不満、怒ってるような感じの時もあったしな。なんかもう分かるわ。だからめちゃくちゃなんかしんどいよね、あの時ってね。
足立さん自身もおもろないと思いましたもんね。
そうそう、
しょぼないこと聞いてくるから。
だって何回も同じこと言うねんもん。
ねえ。
それ言うたよねみたいなこと。
お前それ聞いてどないなんねんってね。よ、足立さんも怒ってましたよ。
だってもうお互いあの時はもんもんしとったね。
なんかね、
酒飲んでも楽しなかったもん。
それでも月一飲んでましたね。
それでも追ってたな俺ら。
なんか知らんけど。
だからこのプログラム通りやからしゃあないわな。
あーまあね、
うん、やらされてるわけやから、さっきの話でいくと。
はいはい、
うん、だからめちゃくちゃしんどい。確かにそう、分からない時は分からないもんです。でもね、うん、そこで諦めたりしちゃ、うん、そこで終わっちゃうんでね。
そうですね、
うん、でね、もっと簡単な方法あるんちゃうかとかね、
うん、
どっか行ったらなんかお金もらえるんちゃうかとかさ、
ね
え、うん、あのね、もうね、趣味でも仕事でも何でも同じです。
うんうん、
そっちを極めようとすればですね、
うん、
諦めずにコツコツやるしかないね。
もうね、それしかないですね。
近道あれへんもん、
ショートカットなしですね。
そうそう、でもなぜか心のことになるとですよ、
はい、
ね、
うん、
なんか簡単で楽に上達できる方法あるんちゃうかってみんな思ってまうね。
あー、もう一気に突き抜けるみたいなのが、
そうそう、なんかあるんちゃうみたいな。
でも突き抜けるときは一気やけど、もうそこまでのね、準備というか、
そうそうそう、時間とは関係ないと言いながら、
その一瞬は時間関係ないですけどね、ね、
あの、そのそれ自体に時間関係ないんです。働くなんて覚醒なんて時間と全く、うんうん、関連性がないんですよ。
ね
え、それはもう百も承知。
うんうん。
百も承知やけど、例えばじゃあ、ファミコンのさ、
ね
え、ゲームソフトのカセットがあるじゃない。
はいはい。
あそこに時間なんか無関係だよ。あのカセットの中に時間入ってへんやん。
はいはい。
せやけど、いざ、あの、差し込んでやり出すと時間っていうのが生まれてくるわけやろ。
うんうん。
だから理屈的には時間関係ないけど、うん、結局時間っていうのは、ある程度必要なわけですよ。
そうですね。
うん、準備がどこまでできてるか、どんな体験を今までしてきたかっていう個人差もあるしね。
うん。
そやから、基本的には分からないなら分かるまで。
はい。
変わらないなら変わるまでと。
うん。
ね。もうやり続ける以外に方法がない。
はい。
ということになるわけでね。
うん、
もうね、諦めちゃうとね、またね、戻っちゃうんですね。
ねえ、そうですよね。
快楽と苦しみのゲームにね、
はいはい、
自我を満足する、さっき言った、思考ですよね、
うん、
思考が喜ぶようなことを、うん、こうやる人生にまた前戻ってしまう、
うん、
思考を喜ばそう、喜んだら快楽がバーンと出てくるんでね、
うんうん、
だからそれが手に入らない苦しみを超えていってまた快楽を味わい、で、あんまり苦しくなりすぎると癒しというものを求める、
うん、
で、癒されたらまた戦場に戻っていくみたいなね。
はい、
なんか岩崎のみのあの例のあのが聞こえてきそうやけど、
ね、ありましたね。
そうそう、
はい、
また戦場へ行くのかいみたいなね、
うんうん、
癒されておいでみたいなね、
はいはい、
だからもうそれはキリがないんでね、うん、もうそろそろ卒業しようという人はですね、
はい、
今日の鑑賞というのをね、
うん、
浄化ワークとともにですね、ライフワークにしてみていただきたい、
はい、
と思うわけでございます。でね、鑑賞しようとしている思考にまず注意していただくことは忘れないように、
はい、
鑑賞しようとします、
うんうん、
それね、観察なんでね、
そうですね、
思考が鑑賞しようっていうことはできないんで、思考は鑑賞される対象なんですから、
うん、
鑑賞しよう、うまいことやらなきゃダメだなんかね言って、じっくりじっくり見るんだなんかやってる、集中しようなんかやってるのが思考ですから。
でも最初はね、そんなんですよね。
そうだから、うん、でも、まあ、さっき言うときますよ、
はい、
それを観察ですから、
はい、
観察したことに気づかなきゃダメですよ、
はいはい、
うん、純粋意識っていうのはただの気づきですから、うん、何かをしようとすることはしない、
うん、
うん、はい、ということでね、実はね、西宮とほら尼崎の間に向こう側っていう川があるじゃないですか。
はいはい。
一回川ですけどね。
ええ。
最近ね、ここ、まあ、2、3週間、この、うん、ほとんど毎日ですね、またそこに行き出してですね、毎朝。
はい。
ラジオ体操やってるんですけども。お父さん、お母さん方が集まり、
ちょっとお年寄りに混じって。
100人ほどの。
あ、そんなお状態ですか。
まあ、自然発生的にね。
おう。
で、その前後、だいたい5時半ぐらいに行って、
うん、
河川敷にもう下川通ってますから足投げ出してね、
はいはい、
そこで座禅をやり、
うん
うん、その後にこの鑑賞をやり、
はい、
だいたい30分座って30分鑑賞みたいな形で、
うん、
この2、3週間毎日、今日は雨降ってましたでしょ。
あ、はいはい、
それまで、ね、ずっと行けたんですよ。
おうおう。
で、今日はもちろん行かなかったんですけども、台風近いってことでね、
うん
うんうん、で4日ほど前かな、
はい、
これだっていうこの降りてきましてね、
はあはあ、
鑑賞法、
足立式みたいな。
そうそうそう、足立式、まあ一応足立式浄化ワークってあるんで、足立式鑑賞法って今呼ばせていただければ、はい、まあ、もうね、あ、なるほど、今多分ボーっと死んだしてると思うんですよ。
うん、
うん、あのまだ手段が分からない、うん、観察じゃなくて鑑賞っていうの分かった、
はい、
じっくり全部五感も思考も感情も眺めるんだって分かった、
うん、
でもなんかこうやり方みたいなのがあった方がいいんちゃうかなっていうのが思ってたけど、うん、それがねドーンと具体的になりましてね、
はいはい、
ある手順で、これでいけるっていうのがね、一応この3日間毎日のようにそれやってみたら、あ、これやっていけるっていう一応裏も取れましてですね。
あ、なるほど、
はい、足立式鑑賞法、この22日の土曜日にですね、
はい、
低高コースのねインターネット講座の中でですね、うん、はい、この足立式鑑賞法っていうのを公開したい。
うわ、楽しみですね。
はい、ぜひですね、公開しますのでやってみていただきですね、
うん、
また質問とかあったらまたその下に書いていただくなりしてね、
はいはい、
お答えしていきたい、具体的にやっていきたいなと思ってます。でまた秋のね、うん、セミナーでもこの鑑賞法もお教えしてね、
はい、
これをどんどんどんどん広めていきたいと思ってますんで、ぜひ、チャレンジしていただき、うん、ただ一回やったからどうやってもんじゃないです、
まあ、今から秋までやった3ヶ月4ヶ月ありますもんね。
そうですからもうライフワークにしていただく、
そしたら質問もしやすくなりますよね。
じゃあね、でもね、もしかしたらもう秋までに行ってまう人出てくるかもしれない。
ああ、なるほど、
うん、それぐらいおもろいんですよ。
また強力な鑑賞法なんですね、それは。
だから今日僕が言ったことが、
うん、
感覚としてやってくるわけなんで、
うんうんうん、
だから絶対この毎日やっていただいてね、
はい、
ぜひ秋には、実は言ってましたと、
はい、
いう声が聞こえたらありがたいなと思ってます。
はい、
はい、本日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。